2021年8月29日、本日は聖霊降臨節第15主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌18番を賛美いたします。賛美歌18番。ご一緒に主の祈りをお祈りいたします。賛美歌93番5の A、あるいは修法の最終ページをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第130編。購読詩編第130編、賛美歌21の後ろの購読詩編のページの145ページになります。皆様は2文字、低いところと下がっているところと太字のところを朗読してください。詩式者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第130編。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。
しかし許しはあなたのもとにある。人はあなたを恐れ敬うのです。
私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、
御言葉を待ち望みます。
私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ、主を待ち望め。主はイスラエルをすべての罪からあがなってくださる。お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神、皆を賛美いたします。8月も終わろうというのに、なおも厳しい暑さが続いております。自分の疲れと戦わなければならない日であります。そのような中でここに来ることができたのは、あなたが 私たち一人一人の名を呼んでくださったからです。感謝いたします。暑さに耐えて生きることばかりでなく、コロナの感染拡大の中に生きることも大変なことであり、私たちそれぞれにこの世にあって信仰の戦いの中に生きる厳しさも味わっているものであります。ただあなたによって、あなたの真実によって支えられて、主の日から主の日までを歩むことができました。家族の病のために心も体も痛めている人があり、自らの病の中で耐えている人もあります。体に大きな支障がなくとも、人と共に生きることが困難になって心を閉ざしている人もあります。私たちはこのように礼拝のために来ることができました。本当にこれは大きな恵みです。神の家族とされた方たちと平和の挨拶を交わして出発することができます。どうぞこのあなたからの恵みを虚しくすることなく、感謝と賛美を捧げて愛に生きるものとならせてください。弱くされている方たちにあなたの望みと癒しと平安で満たしてくださいますよう心から願います。戦後76年の8月が終わろうとしています。今私たちは憲法のもとに礼拝する自由も与えられており、言論の自由も与えられております。しかし世界には言論や行動の自由が奪われている状況、また政情の不安、治安の悪化、そのような国や地域があり、市民生活が脅かされている人々がいます。あなたの平和がこの地の上に与えられますように、教会が平和を実現するものとされますように、私たちは心を狭くすることなく、あなたに心を広げていただいて、隣人となって共に生きる道を歩むことができますように、今捧げている礼拝がどうぞあなたの霊と御言葉に導かれるものであり、御心にかなうものとなりますようお助けください。私たちはあなたに向かってまっすぐに一筋の心を持って捧げる礼拝でありますようにと祈ります。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番 4-A にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書、出エジプト記第20章8節から11節までです。旧約聖書の126ページにございます。出エジプト記第20章8節から11節まで、旧約聖書の126ページにございます。
安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも、息子も、娘も、男女の奴隷も、家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。時は誰のものと題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は実会による説教になります。第4の戒めを説教します。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。信仰生活の基本を学ぶということで、原則として月に1回、今まで日本キリスト教団信仰告白、そして最後の使徒信条を終えて、今は実会をの戒めを1回に1つの戒めを学ぶようになって、今日は第4の戒めまで参りました。今日はこの8節から出エジプト記第20章の8節から11節を読みましたが、今は礼拝で唱えることはありませんけれども、第4の戒め簡潔には8節だけ、安息日を心に留め、これを聖別せよと、この一句を唱えていた、また暗記している人もあるかと思います。今までの第1の戒めは20章の3節、あなたには私を置いて他に神があってはならない。第2の戒めは4節、あなたはいかなる像も作ってはならない。第3の戒めは7節、あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。してはならない、してはならない、してはならないという言い方で、禁止の命令であって、またこの第1の戒めがすべての根本でありますが、第1、第2、第3の戒めは神を神とするという根源的な私たち生きる道を示されたと思います。そしてそのことを踏まえて、今日の第4の戒めはもう少し実際的なというか、具体的な私たちの生き方に対しての道を示すものであります。今日は時は誰のものと、これ質問で、時は誰のものですかって聞いて、でここにいる人たちは神のものですって答えるわけなんですね。いや私のものですとは言わないんです。じゃあそれ分かったらもうこれ説教聞かないで帰れますかっていうことなんですけど、もう神様のものですから分かってますから。でも本当に分かっているか、本当に時を借り見るものとして生きるってことは簡単なことかっていうと、そうではないんじゃないかということも私たち体験していることだと思うんですね。まあ、今キリストの教会もこの戒めにまた根ざして、週の初めの日、この日曜日を朝こうして主の日の礼拝として捧げているわけですけれども、でまあ教会やキリスト教主義のもの、団体から発行される手帳だと、週間の手帳ですと日曜日がトップに来て、で日曜から週は始まるんですよっていうことも私たち入ってると思うんですけども、でもこの世の中の発行する手帳は日曜日が最後に来て土日が週末ですって、その方がスケジュール書きやすいみたいな、そんなこともある。カレンダーでもそうになってる、カレンダーもあると思うんですね。週末だと、週の最後の日だ。そのようなあり方に私たちは、まあ、ある面抵抗しているというか、日曜日は週の初めの日、そして私たち教会にとっては主の日と、最近はそのように呼ぶようになって浸透してきたと思います。私が小さな頃、まだそうですね、教会に来るようになってもう50年近く経つんですけども、聖日、聖書の聖に日ですね、日曜日は聖日で、
誠実厳守というそういうモットーというか呼びかけもあって、まあ、それはあのピューリタン の, あのこう背景がある、アメリカからの宣教師が日本に伝道した時にそういうような信仰の良き伝統を持ってきてくださって誠実という言い方が定着はしましたけれども、もちろんこれは安息日をここに留めこれを聖別せよという神様のために一日分ける取っておく、そして何よりも神様を礼拝する、神様の御言葉を聞いて養われて、そして一週間を過ごしていくという、そういう教会の生活が、あったわけですね。それがだんだんあの主の日という言い方も今定着するようになりまして、主イエス・キリストがお蘇りになったことを記念して、そして、主の日から主の日の歩み、その言い方もとても大事だと思います。そして厳密に言うと出エジプト記の時代のイスラエルの日にちの数え方というのはもうご存知と思いますから、日没から日没で1日です。だから創世記一緒に夕があり朝があったっていうのは夕べ日没から1日が始まって次の日没まで1日が終わるので、まあ、厳密に言うとこの安息日にあたる最後の第7の日は金曜の夕方から日没から、今でいう私たちの金曜日の日没から土曜の日没までが安息日で、今でも厳格なユダヤの人たちは外出はしないとかで、ボタンを押すのも仕事になっちゃうから各階で自動的に止まるエレベーターがあるという話を聞いたこともあります。そういうことですが、キリストの教会はこの安息日、神様のために一日を聖別するというとのご意志は受け継ぎながら、主の日、週の初めの日、また神様が光を創造されたその創造の第一日目、またイエス様がお蘇りになった日曜の週の初めの日の朝を記念するようにして、今はキリストの教会にとっての安息日は日曜日が、まあ、原則だということになります。けれども私たち、私もかつて信徒の時には一時期国分寺に住んでる時がありまして、西国分寺ですけども寄駅は、それで朝起きて武蔵野線に乗って京浜東北線に乗って来てたんですね。そうすると日曜日安息日で仕事はしないってことがもし世の中全体がしていたらもう電車も動かないわけですよね。でも今私たちそんなことはなくて、日曜日にバスも動いてる、電車も動いてる、そしてそこで働く人はいる。今この時にも私の父はショートステイに行って施設で働いてる人はいる、病院もやってる、お店もやってる、で私たちの教会でもお昼、この午後にまだ活動ができた時はお昼ご飯をどっかから買ってくるといえばそれを作る人があるという、そういう点では今の日本社会で日曜日にも働いている人はたくさんいて、私たちキリスト者がその働きの恩恵に預かってここに来れたり、またここから出発したり食事をしたり買い物したりということができているわけですから、そういうことも視野に入れて今日のこの神様の第四の戒めを心に留めたいと思うわけなんですね。そしてそのようなことを私たちが今この現代に生きることを思いながら、その安息日のやはり根源大元は神様の心にはどこにある、心はどこにあるかというと、この後の9節から11節の御言葉になるわけです。どうして安息日を心に留め、これを一日神のために取るのかというと、9節は6日の間は仕事をする日々だと、で10節に7日目はあなたの神主の安息である、だから仕事をやめるんだ、しかも自分だけではなくて家族も、また仕える人たちも、そして家畜も、また起立する人々も仕事をしないんだということです。でそれが何に由来するかというと、11節で6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作りになって、7日目に 休まれたからなんだ。これは創世記一章にあります創造の物語の中で、主は一つ一つ時にかなって全てのものをそのお言葉によってお作りになった。そして7日目にその創造の技を終えられて安息された。そしてその7日目というのは、ああもうこれで何もしなくていいやというのではなくて、主が安息日を祝福して聖別された、その7日目になるわけです。6日の間、一つ一つ時にかなって最後に人間を作りになりました。極めてよかったと神様が声をお作りになった、世界を見て声を上げられた、その次の7日目には、主なる神はこの世界を安息日を祝福して、そしてご自身がその祝福の中に憩われた。創造の御業もおやめになって、それを存分に楽しみ記念し祝ったという、その喜び祝いの安息日を私たちも過ごすことができるようにと配慮をして、まあ配慮というともっと優しくなっちゃいますね。もうそれをそのように生きることがまず最初なんですね。第1第2第3の戒めは神を神とするということで、根源的なことと申しまして、今日の今回の第4の戒めは具体的な生活の中でそれがどうな、その神を神とするということがどう現れるかなんですけども、まずその時を1週間の7日の間の1日7分の1は神のために取っておく、神のために捧げる、それを求めていらっしゃる。それは神様が7日目にその創造を終えられて、それを喜び祝ってお過ごしになった、その喜びに預かるためでした。そしてこの実会は実は新明記にもあるんですね。で、お開きになれる方は開いていただいてお聞きくださればくださったらいいのですけども、新明記の第5章にも実会が再び語られておりまして、新明記というのは約束の地を前にしてモーセの遺言としてイスラエルの民に語られた聖書でありますけれども、こちらの実会の第4の戒め安息日の規定というのの理由が、この出エジプト記第20章とはちょっと異なるのですね。それで読みたいと思います。お開きになれる方は289ページにございまして、新明記第5章の12節から15節が第4の戒めにあたります。新明記第5章の12節から15節になります。お読みします。どうぞお聞きください。安息日を守ってこれを聖別せよ。あなたの神主が命じられた通りに6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に居留する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。この次ですね、15節。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである。出エジプト記の方は創世記にあります7日目の安息の祝福が理由でしたけれども、新明記第5章の方では
エジプトの奴隷状態からの神の救い、そのことを思い起こして主は安息日を定められ守るように命じておられるということです。その方が、まあ、この男女の奴隷も家畜も寄留者も休みを得るということの理由が分かるような思いがいたします。出エジプト記に戻りますけれども、実会の戒めで本当に大事なことは、これは誰が私たちに語っていらっしゃるかということですよね。規則ではないんですよね。なんかモットーのようにこう文字で書かれて貼り出してあって、もう誠実厳守って誰が言ってるのか、誰が誰に言ってるのかっていうポスターではないわけで、私は主あなたの神と2節にありますように、出エジプト記第20章2節にありますように、私は主あなたの神と、あなたの神である主なる私がこれを語っているんだ、これを命じているんだということですよね。そしてここに2節にもありましたし、申命記にもありますように、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である私がこれを命じている、このように生きようとあなたに求めているんだということですね。ここにも10節にもあなたの神主と神様が名乗りを上げていらっしゃる。その私あなたという神とのと私との関係はどうなのかということですね。先ほど冒頭で申し上げたように、時は誰のものですか？はい、神のものです。っていう時に、その神ってあなたにとって誰なんですか？どういうお方なんですか？ということを抜きに、この戒めを聞き従うことは私たちにはできないということですね。そして私たちキリストの教会に生きる者たちは、この神が主イエスキリストの父なる神として私たち出会ってくださったと信じているわけです。私たちの父である方がそれを求めていらっしゃる。そしてそれは先ほど申し上げたように、仕事を休んで好きなことをするためではなくて、神の憩いに、神の安息に私たちを招き入れてくださる。そしてそこにこそ私たちの祝福があり幸せがあるということを神はよくご存知でありますから、この具体的な生き方の一番最初に、この時を、週の7日のうち1日は、私たちに与えられる時間の7分の1は私のために取っておいてくれないかと、神が今私にあなたにおっしゃっているのに、皆さんどう答えるんですか？7分の1の時を神様が私のために割いてくれないか、私と一緒に過ごしてくれないかという時に、嫌ですというのか、はいそうですというのか、それが問われている。その時に私にとってそのように語る神はどなたですかということが本当に肝心だということですね。だから私たちが時は誰のもの、それは神のものですと言いながら、そこに生きるってことはなかなか容易ではない。で、この、まあ、何度も言ってますけど、今祈祷会でも出エジプト記をコツコツコツコツ学んでまして、でこの実会の時にはもう随分前に亡くなられた左近清先生という東京神学大学の学長でいらっしゃった先生の本も大いに参考にしましたけど、ちょっと勉強が嫌いな私にはギャフンって感じだったんですけど、その左近先生は勉強が大好きで、もう商売で仕事だから、だからその勉強をやめるってことが普通なんだと。でも7日目はやめなければならない、だから勉強をやめるって。でも本当に学問を追求していろいろ研究して、もう時間がいくらあっても足りないって思いの人はやっぱりいるわけですよね。私もかつて理学部とか科学科にいたりとか、会社でもプラスチックの加工の技術の話をしていると、本当に実験っていうのは人間の生活よりも実験に合わせて暮らすようなこともあったりして、やめるっていうことは本当に難しい。また商売をしている人であったら、まあ、ここの中にもねいらっしゃいますけども、日曜日こそお客さんがたくさん来ると、そういう現実がありますよね。そういう中でも信仰によって、
主の日の礼拝を優先させたっていうお証も伺ったことがありましたし、なかなかそれは叶わなかった現役の時には、そしてやっとそれから解き放たれて今は主の日の礼拝を捧げることができるようになりましたという、そういう方もあります。私たちが休む間にも、もしか商売する人がいれば、その人たちはそこで利益を上げることができる。でも私たちはそれをやめる。神様に信頼して、神様を中心として、その時間の使い方、時間を神のために取っておくということ、本当に私たちのこう、差がというか欲望というものに逆らうことでもあると、そういう面があると思いますね。そしてまた牧師という立場の私などは、この日のためにいるわけなんですよね。本当にそれは考えてみれば不思議な立場だと思います。そのために、礼拝のために祭司のようにして任命されて今立っているわけです。礼拝のために生きる。でも本当に牧師がそのきちんと休まないで、どんどんどんどん働いて体を壊したりして、そういう御用に立つことができなくしてしまったならば、やっぱりそれはこの戒めの心を無視して自分の力で何とかしようとして、そして神様の安息を喜び祝い、自分の心身も休めるっていうことをしないで主の御用をしたら、やっぱりそれは御言葉に背いてしまっていることになるんではないかと、そういうことも問われるわけです。そしてそれは自分だけのためではないんですね。先月の、今回は新しい司会者に9月号が出ましたけども、8月号には同じ出エジプト記の、23章の御言葉を引用しましたけれども、もっとはっきり共に生きる人たちのための言葉がありまして、お聞きいただけたらと思いますけど、第23章、出エジプト記第23章の11節には、あなたは6日の間あなたの仕事を行い、7日目には仕事をやめねばならない。それはあなたの牛やロバが休み、女奴隷の子や寄生者が元気を回復するためである。隣人だけではなくて家畜も元気が回復するようにということもあって、安息日を休む、仕事を休む、他の人を休ませる。だから神様を神として生きる、神様を礼拝として生きる、それで自分だけがそれをできてよかったよかったっていうんではなくて、もうその神様を神として生きるというそのあり方の一つの時の用い方、それはもう隣人への奉仕、隣人を生かすという、隣人のまた今で言うと人権ということまで視野に入って、神を愛し隣人を愛すということを、この安息日の戒めに生きることで神様は私たちにそれを実現させてくださる。だから自分だけが休んで遊んでよかったよかったというのではなくて、もう共に生きる人たちが視野に入ってくる、それが私たち視野に入っていますかということも問われているということになります。主イエスが福音書でも あえて安息日に病人の癒しを行ったんではないかなと思わせるようないくつかの箇所がありますけれども、イスラエルの人々は仕事をしてはいけないということから、この安息日にしてはならない仕事というのをリストアップして、そしてそのことが結局はその神様の用意された安息に喜び行こうっていうことを心から遠く離れてしまって、安息日なのにこういうことをしている、安息日なのにこういうことをしていると言って、主イエスと弟子たちを見張るようにして咎めて責めてということをしてましたが、主イエスは良いことをするのは許されているんだ、安息日に善を行うことは許されているんだと言って、病からの癒し解放という御業をしてくださいました。ですからその安息日の心、その隣人と共に生きるという、
そのシエスの心が福音書の出来事からも見えてくるわけです。私たちがこの時を神様のものとして取っておく、そのことがまた隣人と共に生きるその術、道となるということを心に留めていきたいと思います。で、結局この神様に対して私たちがこの第一の戒めから第四の戒めまで求められていることは、その隣人に対してもそのようにあれということに広がるんですよね。神様の、と共に、神様と共に時を過ごすその大切な人、私たちを愛してやまない神様と共に時を過ごす、それは私たちもまた他の人と共に時を過ごすわけですけども、私たちは本当に大事な人のためには時間を割くし、本当に大事な人と時を過ごすと思うんですね。である、教会の、別の教会の信徒の方が、私今自分の自戒として持ってるんですけど、すごいもう忙しい養殖についている先生の教会の役員さんが、本当に先生は忙しいのもよく分かっている、でも本当にいざという時には絶対先生来てくれるっていうのをみんな教会の人たちは分かっているから、本当に教会、教団の養殖について自分の牧師を信頼してそこに送り出している。だから普段はなかなか訪問とかそういうことはかなわないけれども、いざっていう時には絶対先生来てくれるっていうその信頼関係を聞いた時に、ああ牧師ってこうあるべきだっていうふうに本当に思いましたね。で、ある別のお話からのことなんですけど、大事な時、大事な人と時を一緒に過ごすってことも大事なんですけども、それは四六時中一緒にいるということでもないっていう楽しい話を聞いたんですけど、ある司祭さんが5歳ぐらいの男の子と話したんですって。それで、お母さんは自分にこういうことをしてくれる、お姉ちゃんは自分にこういうことをしてくれる、おじいちゃんはこういうことをしてくれる、おばあちゃんはこういうことをしてくれる、お父さんが出てこない、お父さん出てこないけどお父さん何してるのってその子に聞いたら、その子はお父さん勝手なことしてる、日曜日はゴルフ行っちゃう、朝は寝てる、僕と過ごしてないって言うんです。でもお父さんが一生懸命外でお仕事して生活費をなんとかするから、みんなお家の人暮らしていけるんじゃないのって聞き返したら、違うもん、お母さんが銀行に行ったらお金出てくるって言ったっていうんで、それでそれを聞いた先生が、いやこれはまずいなっていうふうに思って、たとえ共にいる時間が短くても、その家庭のために労苦してその家庭を生かしてるってことは伝えないと、だから私と一緒に過ごしてくれないから嫌いだとかって、そういうことではそういうことでもない。その時を何に使うか、神様のものとして神様のためにも分ける、愛する者のためにも分ける、でも四六時中愛する人と一緒にいるわけじゃなくて、それぞれがその暮らしの中で役目を負って働いたり、いろいろ出かけたりしていることも真実ですよね。そういう中にあっても同じ家族や共同体のためにも働いている、そういうことも思いますね。で、冒頭に申し上げたように、私たちはこの日本社会で教会として生きているときに、今この時にも働いている方はいらっしゃる。必ずしも日曜日が仕事の休みの日という人ばかりではない。もちろん私たちは教会ですから、主の日の礼拝働きというものを基軸にしてますけど、でも週の他の日に日曜日の休みじゃない人のためにも御言葉が届けられるような活動を広げていく、開いていくということは本当に大切なことですね。ある教会の先生は、自分の息子が部活に行くから、もう7時から礼拝してそれから部活に来なさいとか、あるいは夜の礼拝に預からせるとか、そういうふうに日曜日でも時間を早朝や夜間ということもしている教会もあります。それは教会の まあ、体力ということとも相談しなければなりませんけど、私たちは心を広げて、そして神様が全ての人に求めておられる安息日の祝福というものを、この国でこの社会に、自分のためだけではなく隣人のためにどこまで広げていくかということが、またこの第4の戒めから問われているということ。時は誰のものか、神のものであり私のものであり、私の時だと思うものも隣人のためにもあるということ、どれだけ私たちがわきまえているか、神様の思いを本当に祈りながら聞きながら受け取り、できるところから広げさせていただきたいと思います。祈ります。主なる神、神を神として生きる安息日の戒めを具体的な生活の中で、まず初めに私たちにお求めになっていることの重さを思います。この世の中は時間があれば教会に行くと、そのようなことだと思います。私たちもともすると時間がある人が教会の礼拝に行くんだと思わなかったことがないわけではありません。主がまず安息日を聖別せよと言われたお心を本当に深く知ることができ、そしてその広がりを私たちのものとできますようにお導きをお願いします。何よりもあなたの祝福、あなたの憩いに預かる、そのことが教会の働きにおいても失われることがありませんように、あなたの命のみずみずしさの中にいつも主の日の礼拝が過ごさせていただけますようにと祈ります。尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌171番を賛美します。171番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
救い深い、憐れみの深い、地なる天の神様、皆をあがめて賛美いたします。今日、ここまで命も守られてこの礼拝に集うことを本当にありがとうございます。今日我々このしもべは年金生活者でありますから、日々毎日日曜日のごとく生活をしておりますが、今日は主神様の御言葉を賜り、主の御言葉と同様に、心に留めて聖別せよと、そのような御言葉を賜りまして、心を新たにしたところであります。本当にこの日曜礼拝に来て、心を正して、また体も整えられて、明日から歩むことも本当にありがとうございます。またここにおられる方々も同様に受け止められたと思います。すべてにおいて感謝します。今お捧げしました、献金を主のために、清めてお使いくださいますようにお願いします。 します。ここに集います方々とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌の28番を賛美し祝祷を構想を持って礼拝を終わります。賛美歌28番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。